通告に従いまして一般質問をさせていただきます。昨日一般質問された議員の方と重複する点もありますがよろしくお願いいたします。今回はこれからの除排雪対策、これからの観光振興、これからの地域公共交通の3つの大項目に沿って質問をさせていただきます。大項目1つ目、これからの除排雪対策について質問いたします。中項目1つ目、多くの雪捨て場確保に向けて質問をいたします。除排雪については年間降雪量が5メートルを超えるこの留萌市にとってどうしても逃れることができない問題であり、また人口減少や高齢化社会、インフラの維持管理の問題等々、今後訪れるであろう社会問題の原因となる可能性が高いため、行政と市民が共に助け合い積極的に検討していく課題であると考え質問をいたします。自宅から一歩出ると人や車が自由に往来する道路であり、市民生活や経済活動を支える最も基本的な公共の場であります。道路の除排雪など雪対策は年間4ヶ月間雪と共に暮らす留萌市民にとって一番身近なものであり、冬の最も大きな関心事でもあります。近年留萌市では平成24年度の年間降雪量704センチ以降、だんだんと降雪量が減っており、今年度2月末までに降った降雪量は396センチで、過去10年と比べても一番降雪量が少なくなっております。しかし道路を見ると雪捨て場がないために道路に雪を堆積し、車道が狭くなり見通しが悪いところが多く見られるため、市街地における住宅地域内の雪捨て場確保の状況についてお聞きいたします。また例年よりも雪の少ないこの冬におきましても、市内の道路の現状を見ると雪捨て場が不足していると思いますが、雪捨て場を拡充する考えはないのかお聞きいたします。本州の豪雪地では雪捨て場が不足しているため、民有地を雪捨て場として借り上げ固定資産税を減免しているところもありますが、留萌市としてそのような対策を行い雪捨て場を確保する考えはないかお聞きいたします。中項目2つ目、オペレーターの作業技術向上に向けてです。除排雪作業のため連日雪が降ると朝早くから出勤される除雪機のオペレーターの方々は、市民の生活道路を確保するためにその使命に応えようと作業をされています。除雪機のオペレーターは機械を動かすだけではなく、経験に基づいた高度な技術が必要と思います。市としてオペレーターの技術の向上や技術の継承に関する取り組みは行われているのかお聞きいたします。留萌市に住んでいる以上、除雪はこれから先の将来にわたって必要不可欠なものでありますが、高齢化や人員不足などにより除雪機械オペレーター技術の継承ができなくなる可能性があると思われることから、市として技術向上継承に向けた対策が必要と思いますが、市としての考えをお聞きいたします。中項目3つ目、雪道のマンホール対策についてです。雪が降る地域ならではの問題ですが、近年下水道事業が進み、狭い道路におきましても下水管が入り込んでおります。でこの下水管の中を流れる生活排水の温度が約10度から15度のため、路上の雪を溶かし、マンホールが設置されている箇所だけが丸くぽっかりと深い穴ができ、その段差は20センチ以上にもなり、自動車が壊れたり歩行者が転んで怪我をしたりすることもあります。留萌市においても冬期間マンホール上部の雪が溶け段差が生じるところが見受けられますが、市内の現状につきましてお聞きいたします。そして他都市におきましてはマンホール蓋の断熱仕様へ交換し対応しておりますが、留萌市の対応についてお聞きいたします。大項目2つ目、これからの観光振興についてお聞きいたします。中項目1つ目、留萌市観光ビジョンの推進についてです。留萌市のまちづくりにおいて観光の振興が今後ますます重要であるため、 地域の魅力をアピールして多様な観光客のニーズを的確に捉え、多くの方々に訪れてもらう取り組みが必要と考えます。平成25年策定の留萌市観光振興ビジョン2013で挙げられている留萌観光の課題について、どのような対応対策がなされてきたのかお聞きいたします。また市内の観光施設は老朽化が進んでいるものが多いが、今後どのような整備を考えているのかお聞きいたします。市長の市政執行方針の中で交流人口の拡大増加が謳われていますが、どのように実現していこうとしているのかお聞きをいたします。中項目2つ目、大郷岬の整備についてです。大郷岬は古くから市民の憩いの場として親しみ愛されてきた場所で、昭和62年に大郷岬海浜公園がオープンし、観光地として整備されてきました。その大郷岬で夏場の観光シーズンになりますと、大郷岬の道路が路上駐車の車両であふれ、非常に危険な状況になりますが、その対策についてどのように考えているかお聞きいたします。また岩の岩礁、岩場へ向かう通路が狭く老朽化しているところもありますが、新たに遊歩道を整備する考えはないかお聞きいたします。大項目3つ目です。これからの地域公共交通に向けてお聞きいたします。中項目1つ目、デマンドバス導入に向けてです。デマンド交通システムは地域のタクシー会社やバス会社、また自治体のワゴン車などを乗り合いで利用し、予約、配車、運行を一元化に管理することによって低コスト、低料金を実現する新しい交通システムです。すでに全国で導入実績があります。またデマンド交通システムはドアツードアサービス、つまり家の玄関のドアから目的地の入り口までが基本ですので、外出したいけど車がないからできないと諦めていた高齢者の方々の生きがいの創出や商店街の活性化などの効果も期待ができ、今後の住みやすい街づくりに必要と考えます。留萌市で平成22年度留萌市地域公共交通活性化協議会が予約型乗り合いタクシーによる春日市立病院線の実証運行を行いましたが、本格実施に至っていない要因についてお聞きいたします。また実証運行におきまして、利用者からどのような意見があったのかお聞きいたします。今後高齢化が進むにつれまして、自家用車を運転する人口も減少すると考えられ、高齢者の通院、買い物などの生活の足を確保することは極めて重要な課題と思います。他の町で実施されているような自宅を起点にしたデマンドバスの運行について実施する考えがないかお聞きいたします。以上で1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
川口議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目のこれからの除排雪対策ということで、はじめに多くの雪捨て場確保に向けてということで、住宅地域内の雪の堆積場の確保についてですが、道路除雪は限られた時間内に限られた機会と労力で行わなければならないため、かき分け除雪が基本で、車道と歩道の間、あるいは車道脇の路肩部が一時堆積場となります。現在稼働している除雪機のほとんどは抱え込み除雪が可能なマルチプラウ式ハイド板となっており、路線の状況により可能な場合は地域内にある雪堆積場を利用しているところでございます。市道除雪で利用している雪堆積場は60箇所以上あり、公共空き地や町内会の協力を得ているところ、個人の善意により利用させてもらっているところや一部の公園などがあります。 このほか道路管理者が使用する公共行き捨て場としておむろの沢など4箇所と大和田八泉及びゴールデンビーチの市民行き捨て場2箇所を開設しているところでございます。次に行き捨て場の雪堆積場の拡充ということについてですが、雪堆積場の確保は除排雪作業の円滑につながることから、すでに利用している箇所のほか、新たに発生した空き地についても作業の効率化が図られ、利用可能なところは利用するようにしておりますが、これまでも空き地への雪堆積では、地権者の了解や季節物の破損、融雪期におけるゴミの散乱など、さまざまな問題が発生した事例がありますので、後々トラブルとならないように慎重に確認しながら、利用可能なところは利用していきたいと考えているところでございます。また、市民行き捨て場は市街地の東西にそれぞれ確保しており、利便性の向上と運搬排泄の集中、混雑を回避するため、今後も確保していきたいと考えております。3点目の民有地を行き捨て場として、行き捨て場としての借り上げということについてですが、道路除排雪は行政と地域住民、事業所などとの共同と協力、支援により効率的で効果的な冬季道路環境を提供することを目指して実施しております。市街地における雪堆積場や運搬排泄で持ち込む雪捨て場では、お室の沢と千望台通りの公共雪捨て場を除き、民有地の借り上げ利用をしているところはなく、町内会等の地域で利用している雪堆積場に対しましては、コミュニティ除雪として、排雪ダンプの無料貸し出しや、小型除雪機、融雪機の貸し出しを行っているところでございます。道外の他都市で実施しております、民有地の借り上げ雪堆積場制度につきましては、地域住民の雪堆積場を住民により自主的に組織された町内会や自治会及びこれらに類する団体が自らの責任において管理運営し、市では事故やトラブルの解決、堆積した雪の排泄作業を実施しない事業制度であり、これまで留萌市で発生したさまざまな問題も生じることがなくなることから、その制度について今後研究してまいりたいと考えております。次にオペレーターの作業技術向上に向けての質問ですが、除雪機械のオペレーターの技術向上、継承に関する取り組みということですが、市道の除排雪作業に従事している事業者は7社あり、市直営の除排雪作業班を含めて熟練したオペレーターが多い状況でございます。除排雪作業は作業地区の道路状況や地形勾配、家屋の並びなどの沿道状況、支障、障害物の有無や配置、機械性能や能力など多岐にわたり注意を払いながら行う作業であり、その技術の向上には経験の積み重ねによる部分が多く、実践していく中で磨かれるものであると思っております。除排雪技術の向上、継承のための育成方法と取り組みにつきましては、市として技術指導や実技講習などは行っておりませんが、民間団体の技術講習会が開催されているほか、各事業者及び直営作業班ともに、職場、会社内での教育訓練、いわゆる OJT を基本に技術の向上と継承への取り組みを図っているところでございます。次に除雪機械のオペレーターの技術更新、継承に向けた対策ということについてですが、その指導の除排雪事業者におけるオペレーターは、 50歳代が最も多いものの、40歳代が次に多く、全体的に熟練したオペレーターが多い状況でございます。また担い手の中長期的な育成及び確保に配慮した法改正に基づく適切な発注事務を実施しており、一部の民間事業者においては、すでに除雪機械の更新、オペレーターの世代交代を踏まえた取り組みを計画的に実施している事業者もおりますが、オペレーターの世代交代に伴う技術向上は一朝一夕に向上するものではなく、経験による積み重ねが必要と考えております。今後につきましても、上排雪技術の向上と継承に向けた情報交換や意見交換を行っていくとともに、各事業者からの要望などの状況により、必要に応じて市としても取り組んでまいりたいと考えております。3点目の雪道のマンホール対策ということについて、留萌市の現状でございますが、当市の下水道は昭和53年度より雨水管の整備を開始し、昭和55年度より汚水管の整備に着手しており、雨水マンホール及び汚水マンホールの設置数が合計3041箇所となっております。現在当期間の道路状況につきましては、都市整備課所管による除排雪業務により安心安全な維持管理がなされているところであります。しかしながら、中にはマンホール上の雪が溶けくぼみになる苦情についても年1件程度の状況であることから、部内での連携を取りながら随時対応を行っているところでございます。次に、多都市におけるマンホールの蓋の断熱等ということで、留萌市の断熱の対策ですが、当市の下水道は昭和55年より汚水管の敷設工事に着手し、平成2年度まで設置したマンホールについては、マンホール蓋の断熱対策は行っておりませんでしたが、平成3年度以降に設置したマンホールにつきましては、すべて断熱内蓋を取り付けており、断熱が未対策であった平成2年度以前のマンホールにつきましては、平成元年より平成3年までの3カ年において、マンホール鉄蓋の裏側にウレタン吹き付けによる断熱対策を実施しているところであります。今後の課題といたしましては、都市整備課と連携した当期間の道路パトロールや苦情による危険箇所については、断熱蓋を常備即座に対応設置を行ってまいりたいと考えております。今後につきましては、平成2年度以前に断熱対策を実施したマンホールのウレタン吹き付け、マンホール蓋の劣化が予想されることから、断熱内蓋への取り替えについて計画的に実施してまいりたいと考えております。2つ目のこれからの観光振興の質問にお答えしたいと思います。はじめに、留萌市の観光ビジョンの推進ということで、留萌観光の課題に対する対応ということですが、平成25年3月に策定しました留萌市観光振興ビジョン2013では、1点目として観光地としての知名度向上、2点目として夏季集中観光からの脱却、3点目として通過型観光からの脱却、4点目として観光施設の老朽化対策を課題として挙げております。1点目の観光地としての知名度向上の対応といたしましては、文化や歴史、食や景観など、留萌の魅力を発信し、イメージを全国に広めるとともに、客船機構に合わせた観光宣伝や特産品販売によって、交流人口の拡大と知名度の向上について取り組んでいるところでございます。2点目の夏季集中観光からの脱却の対応といたしましては、今年度認定されました日本のてっぺん北北海道ルートにおける広域観光周遊 ルート形成への取り組みや旭川観光誘致宣伝協議会、サハリン経済交流促進協議会など外国人観光客のみならず国内観光客を誘致する広域的な取り組みによって課題が解消されることを期待しているところでございます。3点目の通貨型観光からの脱却の対応といたしましては、旭川市、札幌市、首都圏などの都市部に向けた観光宣伝や特産品販売によって知名度の向上を図り、観光客の誘致及び交流人口の拡大とともに物産の販路拡大を進めながら、食と観光をテーマとした滞在型観光への取り組みを実施しているところでございます。4点目の観光施設の老朽化対策の対応といたしましては、利用者の安心安全対策を最優先し、適正な管理と維持補修工事により施設の長寿命化を図っているところでございます。次に観光施設の整備についてのご質問ですが、日本の夕日百選にも選ばれており、観光施設の中で最も利用客の多い黄金岬海浜公園、留萌湖を中心に市街地一望できるビュースポット展望台、全長1キロメートルで東北最大級の人工海水浴場沖見海浜公園緑地、隣接する浜中海浜公園緑地、留萌の歴史文化に触れられる海のふるさと館との5施設を観光施設と位置づけております。観光施設は古いものでは昭和59年度に設置した建物もあり、随時改修しているものの、沿岸部などの立地条件も重なり損傷が出てきている設備も見受けられ、徐々に整備する必要があると感じているところでございます。そのため平成29年度には展望台の転落防止柵の改修、沖見海浜公園北便益施設の塗装、海のふるさと館の防水改修など、市民や観光客が安心安全に利用でき、適正な管理によって施設の長寿命化が図られるよう整備していきたいと考えているところでございます。今後につきましても、観光施設を管理している指定管理者からも意見を伺いながら、優先順位をつけ、徐々に整備してまいりたいと考えているところでございます。3点目の施政執行方針での質問でございますが、5本の柱の重点施策と、平成29年度から始まる第6次留萌市総合計画に掲げる3つの基本政策と、市民対話と信頼される行政運営に基づき、引き続き市民の皆さんとの信頼関係を構築しながら、職員一丸となって市民の皆様方の思いに応えるまちづくりを進めることとしているところであります。6つの基本施策のうち、観光交流についてですが、魅力あふれる留萌ブランドの発信とおもてなしの向上として、留萌らしい地域資源を生かした魅力を広く情報発信し、広域的視点連携の中で観光周遊ルートを構築するとともに、受け入れ環境を整備し、増大が見込まれる外国人観光客の誘致のみならず、国内観光客の誘致に向け、人情港町留萌のブランド力向上に取り組むこととしております。また、NPO 法人留萌観光協会をはじめとする関係団体と連携しながら、留萌港への大型客船の寄港や、観光施設の利活用、船場公園通りが完了し、アクセス環境が整った船場公園なども活用しながら、交流人口の拡大とにぎわいの創出に向けて取り組むこととしております。交流人口の拡大増加に向けた方策についてですが、今年度認定されました日本のてっぺん北北海道ルートにおける広域観光周遊ルート形成への取り組みなどの広域的視点による連携や、客船アスカ2の寄港による国内力を 旅行客の受け入れ、Wi-Fi 環境などの受け入れ整備とインバウンド誘致などに取り組むとともに、都市部に向けた観光宣伝や数の子を中心とした特産品販売によって知名度の向上を図り、留萌の観光と食の魅力について宣伝し、観光客の誘致による交流人口の増加に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に黄金岬の整備でございますが、黄金岬海浜公園についてですが、黄金岬海浜公園につきましては、夕日の美しさとともに、さまざまな形や大きさの岩といった自然景観を生かした観光スポットとして古くから市民や観光客に親しまれており、夏には磯ガニ釣りを楽しむ家族連れなど、昨年実績では約13万人が訪れた市内で一番利用者が多い観光施設でございます。駐車場の現状についてですが、大型車3台、普通乗用車32台が止められる南側駐車場と、大型車2台、普通乗用車20台が止められる北側駐車場、普通乗用車20台が止められるキャンプ場駐車場があり、大型車を含め77台分の駐車場を確保しておりますが、休日には路肩に多くの車が駐停車しており、車の陰からの飛び出しによる人身事故や、道路の幅が狭くなることによる接触事故などの交通事故が懸念されているところであります。路上駐車対策についてでございますが、利用者の安心安全対策は最優先すべき事項と認識しておりますので、路上駐車対策といたしましては、臨時駐車場の設置など、沿線の売店で構成する黄金岬観光協会の協力もいただきながら、交通事故の未然防止に努めてまいりたいと考えております。次に遊歩道のについてでありますけれども、黄金岬海浜公園内の岩場広場および散策路は平成2年度に整備した施設であり、岩場広場は251平方メートル、散策路は延長151メートルとなっております。それぞれ海浜地に設置していることから、開設機関以外による日本海特有の暴風波浪によって、施設の損傷が発生し、その都度利用者の安全を最優先に考え、施設の開設に間に合うよう補修工事を実施してきているところでございます。直近では平成27年10月の低気圧接近に伴う暴風の影響により破損した遊歩道や木橋、鉄柵や木柵について平成28年4月に補修工事を実施したところでございます。新たな整備につきましついてですが、岩場広場および散策路は観覧岩石玄武岩柱状設理という珍しい岩場を活用しておりますが、市場にエリアも限られていること、また自然と向き合って管理していかなければならないことから、施設の拡張等に関しては非常に難しいものがあると考えているところでございます。市といたしましては、岩場広場および散策路につきましては、今後も利用者の安全最優先に考えながら、現状の形態での維持管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。3つ目のこれからの地域公共交通についてのご質問にお答えしたいと思います。1点目のデマンドバス導入に向けてということで、平成22年度において実施した予約型乗り合いタクシーの実証運行についてですが、11月1日から12月30日までの2ヶ月間、留萌市地域公共交通活性化協議会が運行主体を市内タクシー事業者として、春日町、元町、船場町の住民を対象に、春日町市営住宅前を起点として、市内の病院などを中心に停留所を設定した病院線、市内の主要スーパー等を中心に停留所を設定した買い物線によるルート設定を行い、 原則として土曜日を除き市立病院や大町、錦町との間を1日あたり2便から10便を運行したところでございます。2ヶ月間の合計利用者は67人で、1日あたりの平均利用者数は約 1.3 人にとどまり、また実証運行終了後に実施した住民アンケートでも9割以上の方が実証運行を認知していたものの、実際に利用した住民は1割で、本格運行となった場合にぜひ利用したいと答えた方に、改善すれば利用すると回答した方を合わせても4割程度にとどまったところでございます。こうした状況から本格運行とした場合には採算の確保が難しい状況であるという判断から、春日町方面における予約型乗り合いタクシーについては本格運行に至らなかったところでございます。次に、実証運行における利用者からの意見ということについてですが、実証運行終了後の平成23年2月に実施したアンケート調査によりますと、夏場の外出時の交通機関については、住民の半数が自分で自家用車を運転すると回答されており、そのうちの半数は冬場に公共交通機関が運行されても、交通手段に変化はないと思うと回答されたところでございます。改善を求める点としては、予約が面倒と感じるなどの予約型によるシステムの難しさに対する意見や、市立病院への通院には運行時間が早いなどの運行時刻などに関する意見もいただいたところでございます。またアンケートでは、乗車しなかった理由で最も多かったのは、自家用車を利用するからという回答が7割を超えており、当面は必要性を感じていない方が多く見られた結果でありましたが、一方では今後自分で運転できなくなった時のことを想定した回答や意見も比較的多く見られたところでございます。最後に、高齢者の通院、買い物などの生活の足の確保ということについてですが、市内の高齢者人口は年々増加しており、自動車の運転ができない方々の日常生活、社会生活において、通院や買い物のための移動手段として、公共交通機関の役割は大きいものであると認識しているとともに、高齢者の外出の機会を確保することは、町の活性化や市民の健康増進の面からも重要であると考えているところでございます。10年前の平成19年3月末では、65歳以上の高齢者人口の割合は 24.4% でしたが、本年2月末現在では 34.7% と大きく増加している状況となっております。実証試験時のアンケート調査や全国的な状況などから、市内においても高齢者ドライバーが多くいらっしゃると思われますが、今後10年先、さらに先のことを考えますと、高齢者の足の確保についても検討が必要だと考えているところでございます。市といたしましては、バス事業者やタクシー事業者も参加した留萌市地域公共交通活性化協議会において、今後の人口減少、高齢者人口の増加、学校の再編や道路整備など、さまざまな環境変化などを踏まえながら、高齢者の足の確保を含め、市内における公共交通のあるべき姿について意見交換を実施するとともに、さまざまな機会を通じて市民の皆様のご意見をお聞きしたいと考えているところでございます。以上でございます。
この際、昼食のため川内議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
はい、ご答弁ありがとうございます。それでは、多くの雪捨て場確保に向けてから再質問をさせていただきます。雪捨て場さえあればですね、住民はそこへ 雪を捨てていきます。で、道路が狭くて、雪捨て場のない、住民はですね、結局道路とか、交差点とかにも捨てる方もいらっしゃるようなんですけども、で、道路に積まれている雪の山を見ますと、優に大人の身長を超える 壁というんでしょうか、山が出来上がっているわけなんですけれども、そうしたところを見ますと雪捨て場が足りているようには見えません。で、雪捨て場についてはですね、行政そして民間がスムーズに排泄できるような環境を整備しなくてはいけないと思います。そこでですね、まあ、空いている土地を一定期間確保しまして、そこに雪を堆積させることが必要と考えますが、いかがお考えでしょうか。
市長、
冬期間の除排雪等についてはですね、その時々、今年は留萌では降雪量は実際に少ないという状況もありますし、今までにない降雪量の時もある、そういう年々のに応じたですね、部分で対応しておりますので、その中でですね、市民の協力をいただいてですね、ある程度無償で冬期間ですね、利用していただきたいという、そういう申し出のあったところについては当然お借りをしながらですね、私どもとしては地域の皆さん方の冬期間の除排雪については行政と地域住民とですね、力を合わせしっかり対応、安全策を取ってですね、対応していくということが必要であると考えております。
川口議員。
はい、雪をですね、下水道には流せるものでもありませんし、川とか海にも捨てれませんのでですね、どこかに雪を貯めなければいけないわけなんですけれども、でその市内のですね、比較的面積の大きな公園に関しましては雪捨て場にはなっていません。そこで出入り口だとかですね、雪を捨てれる範囲などを取り決めしまして、重機でですね、公園の中にですね、雪捨て場を確保することが可能かどうかお聞きしたいと思います。
市長。
公園等を雪捨て場として利用する場合ですね、公園のそれぞれ施設等がありますので、重機が中に入るということについてはですね、今後の公園管理に影響が及ぼすという部分についてはですね、全体的にそういう形で取り組むということは難しいと感じております。ただ一部の場所でですね、当然利用できる部分については一部は可能かと思いますけれども、全体的と申しましょうか、重機等のことを考えると施設についてはですね、利用は難しいと考えております。
川口委員。
それは例えばこう遊具が壊されたりだとかというようなことを指していますか。
市長。
公園の施設全体ということで考えていただければと思っております。
川口委員。
はい、この、いただいた資料の中にですね、市道の除雪で利用している雪堆積場は61箇所という資料をいただいております。でこの中にですね、個人の方が善意でこう提供していただいている場所っていうのは何箇所ございますか。
市長。
61箇所の中でですね、個人の箇所数については私今ちょっとデータ持ってませんので、もし今後の質問に影響があるのであれば今一回休憩して調べさせますけど。
川口議員。
はい、それは後々 の、 質問にくっついてくるわけではないのですけれども、例えばですね、青森県青森市の話なんですけれども、民有地をですね、雪捨て場として借り上げまして、そのお借りしている期間ですね、例えば3ヶ月なり4ヶ月の部分、固定資産税を減免しますということを行っているわけなんですけれども、この取り組みをですね、やった結果ですね、この個人の皆様から申し出があった件数がですね、実は370件を超えているんですよね。で、善意でこう使っていただきたいという方々はたくさん いらっしゃいます。でこの青森県のですね、青森市のですね、年間の平均降雪量がですね、まあ、約6メートルくらいなので、まあ、留萌市と似ているわけなんですが、この雪を捨てる場所をですね、市民に対して募ることでですね、雪捨て場を確保していく、そして、まあ、その一方でまた市の収入という面から見ますと、まあ、固定資産税が若干減るということにもなるんですけども、その、まあ、これをすることによってですね、冬の市民の生活環境が改善されると思うんですけども、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
市長、
まあ、あの固定資産税というのは重要な財源になっていることは議員もご承知だと思いますけれども、今留萌市の規模としてですね、まあ、あの固定資産税等の評価額、それらも踏まえた中でですね、あの今まで無償で提供していただいている部分も多々ありますので、それらのことを考えるとですね、今ある程度の一定期間固定資産税を免税することによってですね、あの行き捨て場を確保するということについてのですね、政策的な判断というのは今現時点で私はあの方向性としては難しいと考えております。
川口議員。
それではですね、ちょっと視点を変えまして、あの個人の税によって利用されている、場所というものがございますけれども、あの、まあ、例えばこう道路状況のいいところばっかりではないと思うんですよね。あの市道の中にはやはりあの非常に道路が狭かったりだとか、雪捨て場がないために除雪を十分な除雪をされていない道路のそばに暮らしていらっしゃる皆様もいらっしゃいます。でそうした、場所にですね、まあ、市が積極的にこの雪、置き場として使わせてくださいというような働きかけはしていくお考えはありますか。
市長。
じゃあ、ただいまの答弁につきましては部長の方から答弁をさせます。
都市環境部長。
お答えいたします。あの、議員おっしゃるようにですね、あの幅の狭い道路でっていう部分ですけれども、あの当然市としてもかき分け除雪で行き場のない部分等については使える用地っていうのをあの、まあ、探します。ただしすべてそういう道路があの雪置き場、堆積場というスペースがあるかといったら、そう決してそうではないです。で、あの、ある部分については、あの市としてもここに置けないだろうかっていう部分では働きかけっていうのはさせていただきますけれども、あのそれがすべて、議員おっしゃるような狭い、あの本当に狭くて、奥のない道路というところにすべてあるかというと決してそういう状態でもないので、あるところについては働きかけを行っているということでご理解いただきたいと思います。
川口委員。
はい、わかりました。ですね、では、次の質問いきますけれども、まあ、市役所にですね、まあ、除雪に関する、まあ苦情だとか問い合わせというのが、まあ毎年あるわけなんですけれども、その中におきまして、間口への置き行きに関するものがやっぱり例年あるわけなんですよね。で高齢者世帯も増えてきておりまして、まあ、除雪が困難なことも増えてきます。でこれは北海道の美唄市のお話なんですけれども、間口除雪事業条例というものを定めておりまして、これをですね、定住人口拡大のための重要施策と位置づけまして、道路を除雪した後にですね、まあ、有償になるんですけれども、別の重機で間口を除雪するという制度なんですよ。で、こうしたですね、きめ細かい除雪対策がですね、これから留萌市にも必要と考えますが、こちらに関してはいかがお考えでしょうか。
市長。
ただいまの美唄市の状況について私はちょっと把握してない部分ございますので、担当部長の方から答弁させたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。この美唄市の条例につきましては、私ども本当にごく最近、分かったんですけれども、まず、除雪対策というよりはですね、高齢者福祉対策っていう部分で、所管もそちらの方だということで伺っております。それで当然すべての、 その、住宅の間口を開けるということではなくて、70歳以上の世帯であるとか、障害者手帳をお持ちの世帯であるとか、そういった部分の、選別というかですね、利用できる方の、規定をしております。で、留萌市においても高齢者除雪サービスというのが、福祉サイドの方で、制度として持っておりますので、例えばそういった部分でですね、留萌市としてもしこういったことが可能であるという判断をするんであれば、除雪っていう部分と福祉っていう部分の両サイドの方からですね、検討が必要だと思いますんで、今後美唄市の状況も詳しくまだ理解しているわけではございませんので、研究しながら、可能性については、検討してみたいと思っております。
川口議員。
はい、了解しました。で、でですね、この美唄市のこの美唄市の人口はですね、現在22,600人ということで、ほぼ留萌市と同じ状況であります。で、この事業をですね、平成13年から行っているわけなんですけれども、この事業を行った結果というわけでもないんでしょうけれども、この事業を始めて以来ですね、この美唄市の人口の減少の幅がですね、以前よりも緩やかになったというふうに、人口減対策にもですね、効果を一つ出ているようなんですよね。で、それで将来的にですね、安定した除排雪体制の確保、または少子高齢化社会に対応したいわゆる除雪弱者の支援を行うことで、雪とともに誰もが生き生きと安心して暮らすことができる、雪に強い快適な生活を送ることにつながると思います。で、市長の市政執行方針にも掲げられております次の時代へ続く留萌へというふうになると思うんですけども、この留萌市の人口減少もですね、少なからず雪の影響があるように感じます。例えば除雪ができなくなったから他の地域に行くだとかっていうようなこともあり得ると思うんですけども、そうした雪とですね、人口減の関係をどのように捉えていますでしょうか。
市長。
議員ご指摘のとおり、人口減少については、少子高齢化社会の中でですね、高齢化になった場合にはなかなか除雪が困難ということで、実際に留萌から札幌千歳の方に移住したという事例も私も伺っておりますので、高齢者世帯においてもですね、住環境を冬期間においてもですね、過ごしやすい環境というのは作るべきだと私は感じておりますけれども、ただやはり市全体、先ほど美唄と比べるお話が比較がございましたけれども、美唄はご承知のとおり平坦な町でございまして、除雪対応等についてもですね、留萌市と若干同じくこうなかなか考える部分は難しいかと思いますので、私どもとして冬期間も含めてですね、どこまでサービスができるのか、先ほど部長が答弁いたしましたとおり、福祉サービスの中で対応するのかですね、それはまた今後の議論を深めながらですね、また市民の声をいただきながら、私は取り組む政策であろうと考えております。
川口議員。
はい、了解しました。ですね、今回の質問に関してはですね、これからどうしていくのかというような、未来を、5年後10年後のですね、計画といいますか青写真をですね、どんどん出していただければなというふうに、感じまして作っております。で、今後どうするのかという点なんですけども、今市長おっしゃった通り、その雪にですね、冬も快適な生活を 送ることができるために何をするのかというところなんですが、まあ、例えばですけども、まあ、他の地域で、よくやっておりますあの流雪溝ですとか、まあ、融雪装置ですね、こういったところの整備ですとかっていうものを今現在、お考えがあるのかどうかお聞かせください。
市長、
まあ、留萌市街地の融雪溝につきましては今から32年前、あの留萌開発建設と私もあの中に入ってですね、いろいろ検討した時代がございました。それで年々の留萌川 の水量を調べた結果ですね、なかなか留萌川から水を引きですね、市街地に水を引く融雪溝のにということについてはですね、やはり水量の問題で難しいということで、またあの市内今湧水がありますけれども、その湧水を利用してどうかということについても一部検討があった記憶ありますけれども、なかなかその数量を考えてもですね、あの融雪溝という部分については厳しいということで、私はその時点ではですね、考えておりますので、今おそらくそんなに大きく水量も変わっておりませんので、なかなか融雪溝については厳しいものがあろうかと思っております。
川口議員。
はい、了解いたしました。ではですね、次のですね、オペレーターの作業技術向上に向けてという点に移らせていただきます。ですね、あの民間事業者によってですね、まあ、技術向上しているというお答えだったんですけども、まあ、答弁の中にもありました通り、この市の直営班では、OJT により引き続き行っていくというところなんですよね。で、この、まあ、OJT というのは、これあの、多分各社やっていることだと思うんですけども、単純に言うとこの OJT のその基準がないんですよね。だから、まあ免許さえ持っていれば、いきなりこう初日からじゃあ運転してくださいというのも OJT の一つだと思いますし、熟練の方が、まず見本を見せて、作業を進めていくというのも OJT の一つだと思います。で、そこでですね、その各業者によってですね、技術の継承のやり方がこう様々なためですね、オペレーターの作業技術にもですね、ばらつきが出てしまうと、だ各社によってばらつきが出てしまうというのが現状ではないかなと思います。で、多くの市民のですね、ニーズにきめ 細かく対応することがですね、なかなかできていないのかなというふうに感じております。で、この作業技術のですね、実技研修を行ってですね、技術の向上をですね、図るお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、あの留萌市としての直営班についてはですね、ある程度年数熟練した人が隣に乗って指導する等の配慮もしております。ですから、まあ、民間等においてもですね、やはり ある程度その熟練した人がですね、新人の人にまあ指導をしながら取り組んでいると思っておりますので、まあ、それぞれですね、やはり責任を持って民間事業者は受け負いをしているという点からいたしますと、それぞれ民間事業者の中でですね、技術の継承というのを私は行うべきと考えております。
川口議員。
はい、この資料の中にありますこの民間団体 この技術講習会への参加というのは、これは民間がこう申し込んで参加する講習会ということでよろしいでしょうか。これは強制ではないということでよろしいですか。
市長。
ただいまの質問については、部長の方から答弁いたします。
都市環境部長。
お答えいたします。議員おっしゃる通り、 日本建設機械施工協会というところが実施しているものであって、まあ、これ除雪ということだけに限らず重機オペレーターという部分の講習になりますので、それぞれ案内があって参加する会社については参加しているということでございます。
川口議員。
はい、先ほどのご答弁でですね、オペレーターの年齢がですね、まあ、50歳代が最も多くで40歳代が続くということで、まあ高齢化といえば高齢化なんでしょうけども、これから先を考えた場合ですね、やっぱり、30代だとか、まあ、40代をもっと増やすだとかというような対策も必要かと思います。でそこでですね、この各事業者からですね、まあ、要望ですとか、こうしてほしいだとかっていうような意見等々は、何かございましたでしょうか。
市長。
業者との直接のやり取りは私はしておりませんので、担当部の方、部長の方から答弁させます。
都市環境部長。
お答えいたします。直接ですね、例えば技術向上に関する部分ということに関して、こうしてほしいという要望等はございませんけれども、必ず除雪シーズン前等も含めてですね、講習会、市が開催する講習会ですとか、あと除雪協議ということで業者と市の間でその年の除雪について協議するっていう部分の場も設けておりますので、そういった中では例えば苦情が多かった部分の、提示をして、ここはこういうふうにやってほしいという、逆にこちらから要望して向こうからも、それに対して、その年の除雪に対して留意する部分ということで理解してもらっているというようなやり取りはございますけれども、議員おっしゃるような、先ほども言いましたけれども、技術に関する要望というのはございません。
川口議員。
はい、了解いたしました。ではですね、雪道のマンホール対策に移らさせていただきます。で、ご答弁いただきましたけれども、苦情件数がですね、ものすごく少ないんだなということが分かりました。で、昭和55年度から汚水管が設置されて、2964箇所汚水管があるわけなんですけども、ですね、この断熱内蓋にですね、変更する基準があればですね、教えていただきたいと思います。
市長。
担当部長の方から答弁させます。
都市環境部長。
お答えいたします。先ほど市長の方から答弁申し上げた中でですね、あったと思うんですけれども、断熱内蓋じゃないマンホールの蓋っていうのは、鋳鉄の蓋にウレタンを吹きつけて、断熱を確保していると。で、交換基準といえばですね、その断熱が、剥離して効果がなくなってきているものについて優先的に交換していくということで、基準としております。以上です。
川口議員。
はい、はい、分かりました。このウレタン吹き付けのですね、箇所は447箇所と載ってるわけなんですけども、これをですね、例えば年度ごとにこう計画を立てて交換するのか、それとも今おっしゃった通り、まあ、なんていうんですかね、目で見て判断して、どんどん交換していくのかという点に関しては分かりますでしょうか。
市長。
担当部長の方から答弁させます。
都市環境部長。
お答えいたします。基本的には、質問の中にあったとおり、マンホールの上の雪が溶けて穴になるというところが頻繁に見られる部分については断熱がないということで判断しておりますし、その辺は都市整備課の方との連携の中で、 除雪時の状況だとかを見極めてですね、逐次交換していってはおりますけれども、今後、上下水道の関係も今長寿命化計画の中でさまざまな部分取り組んでおりますので、一度点検を行った上でですね、早期に交換が必要なものとそうじゃないものとの仕分けをしながらやっていきたいと思っております。
川口議員。
はい、了解いたしました。それではですね、次にこれからの観光振興に移っていきたいと思います。ですね、まずこの観光ビジョンの中で挙げられている課題についてどのようにですね対応していくかというところがこれからの大きな課題であるのかなというふうに感じます。そこでまずこの課題の中の挙げられておりますこの通貨型観光からの脱却という点に関してお聞きをしますけども、これはですね、留萌での滞在時間の延長を図るという方策が必要ですというふうに書かれているわけなんですけども、先ほど来出てきておりますこの日本のてっぺん北北海道ルートをにですね、乗っ取ってこの方法を実践するということでよろしいでしょうか。
市長。
それも一つのツールとして考えていると考えております。
川口議員。
はい、ここで挙げられているのは多分この海水浴客以外の観光ではないのかなというふうに思います。でそこで、例えば本州から修学旅行生を呼び込むなどの呼び込むこの作業というのはされる予定というのはありますか。
市長。
今留萌市においてはここ2年間になりますけれども、横浜の隼人高校の生徒が約200名近く修学旅行というか研修旅行で留萌に来ている部分がございますので、当然高校生の修学旅行等についてもですね、留萌に来ていただきたいということで JTB と旅行者においてはですね、留萌もその中の一つに入っていると受け止めております。しかしながら学生が関東圏から来た場合ですね、やはり宿泊先というのは札幌市であったり旭川市であったり、その限られたところになりますので、なかなか留萌で宿泊という部分については難しいという話を聞いているところでございます。
川口議員。
はい、その下の課題にもあります通り、観光施設の老朽化対策というのが、挙げられているわけなんですけれども、施設がここに5箇所載っております。でこの中でですね、整備を行う際のですね、優先順位というのはどのようにつけられますか。例えば立てた順番なのか、緊急性の高い順番なのかということをお聞きしたいと思います。
市長。
老朽化または安全確保ができているかどうかですね、その辺の視点を考えながら老朽化対策というのは進めていくべきと考えております。
川口議員。
はい、毎年のようにですね、整備をされているところも毎年のようにといいますか、あるわけなんですけれども、この、例えば、大御岬海浜公園に関しましてはですね、100万円以上のですね、補修工事が続いているようなんですけれども、こうしたところはですね、またどんどんこの解消を続けていくのか、または建て替えるのかというようなことはですね、今のところ考えていないということでよろしいですか。
市長。
まあ、あくまでも既存施設が自然災害等で大きく破損した場合の補填補修をしていくということでご理解いただきたいと思います。
川内議員。
はい、分かりました。このでは市長のですね、施政執行方針の中で、まあ、交流人口をどのように増加させるのかという点で、市長の答弁の中に出てきましたけれども、船場公園というキーワードが先ほど出てきました。で、まあ、僕もですね、あの船場公園の管理棟が完成してですね、まあ、新たな留萌の観光スポットになるのかなというふうに期待はしております。で、しかしながらですね、あの建物自体が目立たないとかですね、何の建物かはよくわからないというような声も聞くわけなんですけども、そうした点につきまして市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
市長。
まあ、あの公園自体大きな公園ですので、まあ、管理棟もそばに行くとなかなか大きな建物なんですけども、遠くから見ると本当に目立たないというお話はございますけれども、まあ、今後いろんな事業をやったりですね、その事業の中である程度あのここの管理棟で取り組んでいる内容等がですね、広く伝わるような、またあのイベント等の中においてですね、利活用していく中で、まあ、市民がみんなで一緒に船場公園を育てていくという視点からですね、いろいろな対応、そしてあの船場公園のとしての知名度を測りながらですね、交流人口増につなげていきたいと考えております。
川口議員。
はい、今時点のこの、まあ、例えばですけど船場公園の管理棟の色を塗り替えるだとか、まだ看板をもっと大きく設置するといった考えはお持ちでしょうか。
市長。
現時点においては持ってないということでご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、了解いたしました。それではですね、大御岬の方に移らさせていただきます。でですね、まあ、臨時駐車場をですね、あの設置するというお答えをいただきました。あとはですね、この臨時駐車場をですね、設置したからといってですね、そこに車を止めていただければいいんですけども、そうじゃない方もいらっしゃると思いますので、この駐車場までの誘導策というものをどのようにお考えかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、あの黄金岬のですね、観光協会等にもですね、あの指導等をお願いしてやらなければならないと考えております。
川内議員。
はい、了解いたしました。ぜひですね、あの事故がないようにですね、夏の留萌を楽しんでいただければと思います。ではですね、あのデマンドバスの方に移っていきたいと思います。で、交通の不便な地域の交通手段の確保について、お伺いしますけれども、あの現在ですね、あの路線バスの路線から外れている地域の交通手段の確保について、どのように考えていらっしゃるのかお聞かせいただきたいと思います。
市長。
まあ、あのこの度の運行施行をしながらですね、また春日町や、まあ、泉町、そして日東団地等のアンケートの中においてもですね、やはり、まあ、自家用車で移動しているという部分がまだまだ多いという状況でございますので、先ほど答弁の中にもありましたけど、今後の高齢化率が高くなった時点において、また免許をですね、最近は高齢者が返納するというそういう事態がありますので、今後の公共交通のありようについてはですね、さらに協議会の中でもいろいろ検討していくべきと考えております。
川口議員。
はい、では最後の質問にさせていただきますけれども、まあ、デマンド交通のですね、可能性について最後お伺いします。で、導入に向けてですね、前向きに、進めて 行くべきと僕は考えるわけなんですけれども、導入の可能性についてですね、お聞かせいただきたいと思います。
市長、
デマンドを導入するにあたってはですね、まだまだ地域の皆さん方の理解、また高齢者の皆さん方の理解等を含めてですね、いろんな意見を聞いた中で取り組んでいかなければならないと考えております。
7番川口議員の質問を終わります。